行政法第22問2022年11月15日火曜日問題。医療法7条の2第1項各項に掲げられているものに該当しない X は、医療法7条2項に言う一般病棟の病床数200の病院以下本県病院というを新たに開設しようとし、開設予定地の A 県知事に許可を申請したところ、 A 県知事は医療法30条の11に基づき、医療法30条の4に基づく A 県医療計画に定める開設予定地の含まれるアルファ地域医療圏の一般病棟及び病床及び療養病床にかかる基準病床数が1200であるところ、アルファ地域医療圏における既存の一般病床数及び療養病床数の合計が1500であり、すでに300床の過剰があることから、本県病院開設の必要性を認めない。この勧告に従わない場合、健康保険法65条の4項2号に基づき、健康保険法63条3項の保険医療機関としての指定が本県病院にかかる病床につきなされないことがあるという旨の勧告以下本県勧告というを行った。なお、地域医療圏とは、医療法30条の4第2項9号に言う主として病院の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域にあたるものである。X は勧告に従わなくても医療法7条1項の許可を得られるものの、病床について健康保険法63条3項の保険医療機関の指定を受けられなくなると病院経営が成り立たなくないと考えられたことから、 A 県を被告として本県勧告の取消訴訟を提起した。勧告後6ヶ月以内に提起したと考えてよい。なお、病床について保健医療機関の指定を受けられないと、外来診療については健康保険の保険給付としての療養の給付を提供できるが、入院診療についてはこの療養の給付を提供できない。参照健康保険法63条。また、日本の医療保険制度全体について簡単な補足を行っておくと、日本国内に住所を有する者は一部の例外を除き、国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療制度のいずれかの被保険者となる国民皆保険体制が採用されており、健康保険法上の保険医療機関のみが健康保険における療養の給付のみならず、国民健康保険後期高齢者医療制度における療養の給付を提供できる。それぞれの根拠条文の契機は省略する。以上を前提に、本件勧告は行政事件訴訟法3条2項に言う処分その他公権力の行使と認められるか述べなさい。なお、健康保険法65条4項2号に言う医療法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して、厚生労働大臣が定めるところにより算定した数 X は、基準病床数 A から既存病床数 B を現時で得られた数 X イコール A-B、 ただし X がマイナスとなるときは0とするとして定められているとせよ、条文医療法章第7条、病院を開設しようとするとき中略、開設地の都道府県知事括弧内略の許可を受けなければならない。縦に、病院を開設した者が病床数、次の括弧に掲げる病床の種別以下、病床の種別というその他厚生労働省令で定める事項を変更しようとする中略ときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。1、精神病床、括弧内略。2、感染症病床、括弧内略。3、結核病床、括弧内略。4、療養病床、括弧内略。5、一般病床、病院または診療所の病床のうち、全各号に掲げる病床以外のものを言う以下同じ。3略。4、都道府県知事中略は、全3項の許可の申請があった場合において、その申請にかかる施設の構造設備及びその有する人員が中略要件に適合するときは、全3条の許可を与えなければならない。5、6略。第7条の2、 都道府県知事は次に掲げるものが病院の開設の許可または病院の病床数の増加もしくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において当該申請にかかる病院の所在地を含む地域当該申請にかかる病床が療養病床または一般病床以下この条において単に療養病床等というのみである場合は医療計画において定める第30条の4第2項を第12号に規定する区域とし中略における病院または診療所の病床の当該申請にかかる病床の種別に応じた数当該申請にかかる病床が療養病床等にのみである場合はその地域における療養病床及び一般病床の数が同条第6項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請にかかる病床の種別に応じた基準病床数当該申請にかかる病床が療養病床等のみである場合はその地域における療養病床及び一般病床にかかる基準病床数にすでに達しているかまたは当該申請にかかる病院の開設もしくは病床数の増加もしくは病床の種別の変更によってこれを超えることになると認めるときは前条第4項の規定にかかわらず同条第1項または第2項の許可を与えないことができる1から8略2から7略第30条の3厚生労働大臣は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64条第3条第1項に規定する総合確保方針に即して良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制以下医療提供体制というの確保を図るための基本的な方針以下基本方針というを定めるものとする2、3略第30条の4都道府県は基本方針に即してかつ地域の実情に応じて当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画以下医療計画というを定めるものとする2医療計画においては次に掲げる事項を定めるものとする1から11略12主として病院の病床事項に規定する病床並びに精神病床感染症病床及び結核病床を除く及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項13、2以上の前後に規定する区域を合わせた区域であって主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療床病用療養病床または一般病床であって当該医療にかかるものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項14療養病床及び一般病床にかかる基準病床数精神病床にかかる基準病床数感染症病床にかかる基準病床数並びに結核病床にかかる基準病床数に関する事項3から5略6第2項第12号及び第13号に規定する区域の設定並びに同項第14号に規定する基準病床数に関する基準療養病床及び一般病床にかかる基準病床数に関する基準にあってはそれぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数をもとにした基準は厚生労働省令で定める7から16略第30条の11都道府県知事は医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には病院もしくは診療所を開設しようとする者または病院もしくは診療所の開設者もしくは管理者に対し都道府県医療審議会の意見を聞いて病院の開設もしくは病院の病床数の増加もしくは病床の種別の変更または診療所の病床の設置もしくは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる健康保険法上療養の給付第63条、被保険者の疾病または負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。1、診療。2、薬剤または治療材料の支給。3、処置、手術、その他の治療。4、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話、その他の看護。5、病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護。2、略3。第1項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院もしくは診療所または薬局のうち、事故の選定する者から受ける者とする1、 厚生労働大臣の指定を受けた病院もしくは診療所、第65条の規定により、病床の全部または一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く以下、保健医療機関という、または薬局以下、保健薬局という、に特定の保険者が干渉する非保険者に対して診療または調剤を行う病院もしくは診療所または薬局であって当該保険者が指定したもの。3. 健康保険組合である保険者が開設する病院もしくは診療所または薬局4から7略。保健医療機関または保健薬局の指定。第65条、第63条、第3項、第1号の指定は、政令で定めるところにより、病院もしくは診療所、または薬局の開設者の申請により行う。2、全項の場合において、その申請が病院または病床を有する診療所にかかるものであるときは、当該申請は医療法第7条、第2項に規定する病床の種別第4項、第2号及び、事条第1項において単に病床の種別というごとにその数を定めて行うものとする三略。4. 厚生労働大臣は第2項の病院または診療所について第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に代わる病床の全部または一部を除いて第63条第3項第1号の指定を行うことができる一略。2. 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第7条の2第1項に規定する地域における保健医療機関の病床数がその指定により、同法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合、その数を既に超えている場合を含むであって、当該病院または診療所の開設者または管理者が同法第30条の11の規定による都道府県知事の勧告を受けこれに従わないとき、三略。東京大学法学大学院平成24年度法律科目問題1解題。回答。縦1、処分その他公権力の行使、行政訴訟法、行政事件訴訟法3条2項とは、公権力の主体たる国、または公共団体が行う行為のうち、丸1、公権力性、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているもの、丸2、直接具体的法効果性を意味する。本件勧告は、行政指導、行政手続法2条6号に過ぎず、勧告に従わなくても医療法7条1項の許可は得られるのだから、丸1、公権力性、丸2、直接具体的法効果性ともに認められないのが原則である。しかし、今日における情勢主体と国民との関わり合いは従来想定されていた単純なものにとどまらない。そこで上記基準を基本としつつも、立法者位置、紛争の成熟性、国民の実効的権利救済などの様々な観点を考慮に入れて、処分その他公権力の行使にあたるかを判定すべきであると考える。縦に括弧1以上をもって本件について検討する。健康保険法65条4項第2号は、厚生労働大臣は保健医療機関等の指定の申請があった場合であって、基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合、その数を既に超えている場合を含むであって、当該病院または診療所の開設者または管理者が同法第30条の11の規定による都道府県知事の勧告を受けこれに従わないときには、その申請に係る病床の全部または一部の指定を拒むことができると規定している。括弧に、そうだとすれば、医療法30条の11の規定に基づく病院開設中止の勧告は、医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれをに従うことを期待してされる行政指導として定められているけれども、当該勧告を受けた者に対しこれに従わない場合は相当程度の確実さをもって、病院を開設しても当該病床について保健医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものということができる。括弧3、そして国民皆保険制度が採用されている我が国においては、健康保険、国民健康保険等を利用しないで病院で受診する者はほとんどおらず、保健医療機関の指定を受けずに、診療行為を行う病院がほとんど存在しないのであるから、当該病院長について保健医療機関の指定を受けることができない場合には、実際上、病院の開設者を断念せざるを得ないことになる。なお、当該病床について保健医療機関の指定を受けられない場合、外来診療については健康保険の保険給付としての療養の給付を提供できるものの、入院診療については、この 療養の給付を提供できないのだから、当該病床について保健医療機関の指定を受けることができない場合には、やはり実際上病院の開設自体を断念せざるを得ないことになる。一方で将来において実際に当該病床について保健医療機関の指定の拒否処分がなされた際にこれに対する取消訴訟を提起すれば足りるとも考えられる。しかし申請者は同指定拒否がされる可能性が高い中で必要な人員及び施設を確保するなど巨額な投資をしなければならないという重大なリスクを負うことになるから保健医療機関の指定拒否処分の取消訴訟を提起すれば足りるとして上記勧告の取り消しを認めなくても良いとは言えない。以上のような上記勧告の保健医療機関の指定に及ぼす効果、病院経営における保健医療機関の指定の持つ意義及び上記勧告の段階でこれを争わせる必要性に鑑みれば、まるに直接具体的法効果性を肯定すべきである。立て3、以上のように解する限り法が認めた優越的地位に基づき行政庁が法の執行としてする権力的な意思活動にあたるから上記勧告について丸一公権力性も認められる。立て4、以上から本件勧告は行政事件訴訟法3条2項2、諸文その他公権力の行使と認められる。以上。